約の聖書は羊飼いになってますけれども、まあ意味は同じでしょう。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ラザロのよみがえりのことで、の出来事でこのエルサレム近辺は沸き立ちました。大勢の人々がイエス様のもとにその死を信じる決心をして、ユダヤ人は沸き立ちました。一方ユダヤの、 宗教指導者たちは大騒ぎになりました。まさにユダヤという国はその存亡の危機に陥った。それように考えたその宗教指導者たちは議会を招集して、そしてこの緊急会議を開きました。どうしたものか、今のまま放っておくならばこのイエスというその人のところに大勢の人が集まってきて大変なことになる。いや、一つ間違うとこの当時のローマ軍の干渉を受けて、そして、うん、指導者たちの首は皆なる、その命を失うことにもなりかねない。そう感じたその宗教指導者たちは緊急会議を開きました。そしてけんけんがくがくのこの意見を戦わせたんですね。この今の事態をどう収めるべきか、民衆は皆このいわゆるその指導者たちの元から離れて、宗教指導者たちのとこから離れて、そのイエスというあの人のところにその心を寄せていってしまう。ユダヤの国はまさに分裂の危機にあるんだ。彼らはそのように思いました。多分その夜中までこの会議は続いたことだと思います。で、あってその年の大祭司であるカヤパ、この人は立ち上がりました。そして彼は言いました。あなた方全然分かっていない。イザヤ書のヨハネによる福音書の11章の47節から、そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら全ての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地や国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。まあ彼、このカヤパという人は、このどちらかというと、このいわゆる宗教者というよりも、その政治家的なタイプの人です。彼は言いました。一人の人が死んで、そして国民全体が助かるならば、私たちにとって、要するにこの議会を中心にした自分たちにとって、この聖書にはあなた方にとって得策だということを考えに入れていない。一人の人をご一人ごくにして我々は助かりましょうという意味です。その30年か40年前だから、だいぶ30年ぐらい前、若い時にある映画を見ました。そのアマゾンで牛飼いたちが牛をその の群れを川に渡すとき、向こう岸に渡すとき、一頭の傷ついた、その牛をまず最初に川に入れるそうです。その川は有名な肉食魚であるピラニアが住んでいるので有名な川。その川にまずその一頭の牛を川の中に追いやるそうです。嫌がるのを無理やりその川の中に投げ込むように追いやる。そうすると、その川に住んでいるピラニアがやってきて、その牛に群がってビビビビビって、この傷ついたその牛に食らいついて、川の中、その牛一頭の一頭に魚がで、このピラニアが全部襲いかかる。その隙に群れを川を渡らせる。大勢の虫、大勢の牛を助けるためにたった一頭の牛を犠牲にして川を渡らせる。それと同じ趣旨のことをカヤパ、政治的判断を持ってそう言ったということ。そしてこれは同時にイエス様がこれからなさることに合致した、予期せずに合致した、すべての人の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そしてイエス様がすべての罪を背負ってご自分の命を死者の神に下げてくださったことによって、イエス様を信じるすべての人々が救われることができる。そういうことをカヤパは自分たちが助かるために、国を助けるためにイエスと今話題に上がっているその人を犠牲にしましょうと言った、政治的判断によって言ったにもかかわらず、くしくも彼はイエス様がこれからなさろうとしていることをもうこの時に予言をしたということですね。本当にこの神様のなさることの不思議がここにもこの言葉にも現れていると思います。人がその友のために命を捨てる、これより大きな愛はないと聖書には書かれてあります。イエス様が、たった一人のイエス様が、いや、たった一人であるけれども、神の御子イエス・キリスト、罪を犯したことのないイエス・キリスト様が十字架にかかって、すべての人々の罪のために死んでくださることによって救いの道が開かれた。このことを、かつ一気政治家であり、あるカヤパが、ここで、きっと、彼は意識していないけれども、神様が彼の口を通して言わせたことだと思います。ユダヤ人指導者たちは、すぐに、その言葉をその通りにとって、あの人を、要するに今での言葉で言うならば、人見悟空にして、自分たちが助かろう。ユダヤという国を存続させよう。そのように考えて活動を始めました。感謝をします。まさに、良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。そのことをイエス様は、文字通りそのことをそのまま行った。それが私たちが信じている イエス・キリスト様です。私たちはなかなかそこに教会に来ててもなかなかそこまでの境地にそのことを理解することはこの半径30センチかそのくらいのこの小さな山の中で理解しようとしても理解ができない。信仰というのは理解することではなくて信じることなんです。何遍も言いますけれども、ある面信仰というのはただ信じる、そのことは必要なんです。ある人はただ死んだよっていうの世界かって言いますけれども、そういう世界なんです。感謝をいたします。私たちにとって必要なのは理屈でいろいろ考えてみるもより先に信じることが必要なんです。そして信じてからこの聖書を読むならば、一つ一つ、あ、そうなんだ、その通りなんだ、まさにその通りなんだということが分かってまいります。感謝をいたします。私たちはただ死んだよことが必要だということをもう一度自分たちの頭の中に叩き込んで、そしてヨハネによる福音書の10章を開いてまいりましょう。11節に、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。これはイエス様が言われたお言葉でございます。感謝をいたします。そして14節に、私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っていますとあります。私たちは果たしてイエス・キリスト様の羊である私たちは果たしてイエス様のことをどれだけ知っているでしょうか。聖書のことをどれだけ知っているでしょうか。幼い時からイエス様のことを聞いて、そしてそのこと、そして育ってきた私たちにとってどれだけのことをイエス、どれだけのことを知っているでしょうか。イエス様についてまだまだ知っていないと思います。私たちはこの頭で理解しようとします。聖書に書いてあることを、歴史的なこと、イエス様という方はいらっしゃったんだな、歴史上の人物なんだな、まあその西暦何年かにイエス様はまさに西暦30年ですかにイエス様は十字架にかかって死なれたんだな、そのことは私たちは頭で知っております。しかしそれを頭で理解することと信じることとは違います。イエス様は神の子なので私の罪の身代わりとなってくださったんだな、そして聖書はそのことについて書かれているんだな、多くの人々がイエス様を信じたその信仰を守り通すために殉教の死を遂げたんだな、ローマに迫害されたんだな、そのことは歴史上の事実として知っております。しかし、果たしてその知っている人と知っていることと、イエス様が私の救い主なんだ、その通りに信じているかどうか、そのことは別物でございます。どうぞ私たちはイエス様を信じて、私は良い牧者ですと言われるイエス様を信じて、神の御子を信じて救われるものに私たちはなりたいです。 この救われるということは何も、その長い間、教会に来ているから、じゃないんです。私がイエス様を信じているから救われるんです。私の救い主として受け入れたから、その、イエス様の救いの中に入ることはできるのです。私の罪のために死んでくださったイエス様を、私たちはこれからの生涯の間、信じ続けてまいりましょう。感謝します。私は74歳になりました。で、75歳になろうとしております。でも、イエス様を信じて、若い時にイエス様を信じて、いろいろ紆余曲折はありましたけれども、捨てること、イエス様を捨てることをしないで、信じ続けていてよかったな、今しみじみ思っております。感謝です。どうぞ、一人一人が、イエス様を信じ続けて、イエス様がおっしゃるその道を、歩み続けてまいりましょう。イエス様は私の牧者です。私の救い主です。私をあがなってくださった方です。今日もイエス様を信じてまいりましょう。感謝します。